お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんばんは。
こんばんは。
前回まではですね、日本の郷土料理を紹介していただきましたけど、前回は沖縄でしたかね。
そうですね。はい、はい。沖縄で、ソーキそばですとか、ラフテーを家で作ったお話をしましたね。
はい。それが子供たちの願いを叶えた第一歩ですかね。
そうですね。もうロックダウン中だったので余計に日本が恋しい子供たちにとっては食べることが本当に日本と繋がってる一つだったので。
うん、そうですね。
はい。
で、第2弾は何でしょうね。
第2弾はですね、沖縄から次は一番北に飛びまして、北海道に一度行きましたね。
ああ、そうですか。
はい。
北海道はひょっとしてジンギスカン料理でしょうかね。
まさにその通りです。もうオーストラリアで手に入りやすいでもやっぱりお肉が最初に来るので、
ええ、
やはりシーフードとなるとちょっと厳しいんですよね。一部あるんですけれども、うん、で、ジンギスカン鍋がもうすぐにお肉といえばっていうので、思いつきまして。食べられますか？長尾さん。
はい。私はどっちかというとラムは好きですね。
ラム好きです
か？羊の肉です。はい。
オーストラリアのラム美味しいですよね。
美味しいです。
甘いですよ。私親戚が日本から来た時も、日本ではあんまりラム得意じゃないって言ってたんですけど、こっちに来てすごくラムカツをバクバク食べていて、臭くなくて甘いねって言ってたのを覚えて、
うんうん。そうなんですよね。それでもまあ鼻のいい人は、やっぱりラムはちょっと臭いよっていう人はいますけれども、私なんかほとんどわかりませんね。
ラムはどのように食べられますか？
普通はバーベキューみたいにして焼いたりなんかしますね。
ああ、オーストラリアの料理ですね。
はい。
そう、ジンギスカンです。ジンギスカン私もだからラム肉を、買ってきまして。ただ、さっき今、名古屋さんおっしゃったように、やっぱりラム肉も、ちょっとその、臭みのある部分もあったので、その時は、ラム肉だけではなく、チキンですとか、あとやっぱオージービーフ、牛肉も入れて、いろんなお肉を、焼いた記憶があります。
うん、贅沢になりますね、そうしますと。
そうなんですよ。あと、お野菜も、もやし、キャベツ、キノコ、人参、あと、しめじですね。すぐに手に入りましたし、メルボルンでジンギスカン鍋はかなり、美味しい高級なお鍋になります。
そうですね。
あとは、あれですね、ジンギスカン鍋の美味しいポイントはタレだったんですけれども、タレ結構こだわりまして、玉ねぎですとかリンゴ、まあ、そのあたりをすりつぶして、すりおろしですね。あと、ニンニク、と生姜を入れて、で、お酢ですとか、蜂蜜を醤油でこう、煮るんですね。そうすると、なんていうんですかね、甘じょっぱい、ジンギスカン鍋のラム肉によく合う、こう、絡めて食べるのよく合う、甘じょっぱいおソースが出来上がって、それにつけて食べていたのがすごく幸せでした。
これ、いろんな食べ方あると思うんですけども、まゆさんはつけて食べる派ですね。
そうですね。焼いてね、焼いたところに、こう、すき焼きのように、タレを入れて、それで焼く方もいらっしゃるんですけれども、そうですね。両方食べましたね。両方味わいました。
どっちが好きですか？
いやー、どうですかね。ラム肉の場合、やっぱりちょっと一緒に焼いた方が美味しかった記憶がありますね。香ばしくなるので。今日はまあ、つけて食べても美味しかったですし、お野菜なんかも。
うん、
またやってみてください。
はい。そのラム肉なんですけど、本当に先ほど言いましたように好きなんですけど、こっちは高くなりましたね。本当、私がこう来た、それこそ85年ですから、ずいぶん昔ですけど、その時は本当に一番安い肉だったんですよね。それが今、一番高い肉になってますからね。世の中変われば変わるもんですね。
いやー、びっくりしますね。私が来たのはね、7年前からですけど、やはりその時もラム肉ってそんなに高いお肉ではなかったので、結構その、お客さん来たりとか日本人みんなで集まって何かオーストラリアのものを食べようという時は結構子羊のカツレツ、
うん、
とかまあ普通にグリルで焼いて一本本当にねちょっと今覚えてないですけど多分2ドルとか3ドルぐらいだったと思うんですよね。3ドルもしたと思うんですけど、うん、今多分1本5、6ドルしてるんじゃないですかね。 本当高級食材になってしまって、ねえ、びっくりしますけれども。
卵と同じ目ですね。卵昔安かったですけど、今なんかすごい高いって言いますもんね、日本では。
日本ね、すごく今、卵のニュース問題がよく。でも結構それを見ながら私、こっちで計算したんですよね。じゃあ、オーストラリアどうなんだろうと思ったら、やっぱりオーストラリア物価高いですね、全体的に。
そうで
自
す
分の
ね。
中で養鶏所で、前回お話した養鶏所で卵を買いに行くのも、ちょっと安くなるんですよってお話をしましたけれども、日本の卵の値段とこう比べると、あれ？そんなに変わらないなって思いまして、高いのが、どうしてもこう自分の中でわからなくなってしまうっていうのはありましたね。
はい。さて、次へ行きましょうか。そのジンギスカンの次は何でしょうね。
ジンギスカンの次はですね、私のホームタウンですね。私を育ててくれた大阪に飛びました。やっぱりちょっと自分の子供たちにも大阪の教育をしたくてですね。ですけれども、大阪の、まあ文化の一つなんですけれども、吉本新喜劇を見るっていうことを子供たちに
それ、食べ物じゃないじゃないですか。
もうそのね、自分が小学校の時何してたろうと。もちろん何、たこ焼きです。お好み焼きあるんですけれども。じゃあ一番よく食べに行っていたのが、串カツだったんですよ。たこ焼きとかお好み焼きは結構まあ、本当にいろんなところにあったので、なんかちょっとおやつ代わりにもなりましたし、たこ焼き特に家で作るというよりは、買ってきて食べるものだったんですけど、串カツは、やっぱり外で食べるものだったので、祖父母に串カツ屋さんに連れて行ってもらっていたなと思って、で、まあ、北海道の時は大阪に飛んで、大阪では串カツを食べながら新喜劇を見るという 大阪の教育をしました。
その串カツ屋さんってのは串の棒とかそういうとこですか？
もう当時はですね、小学校の頃は多分今ほどその全国区でこう、串カツ、大阪発祥のものとかそういう何もなくてですね。で、本当に地元にある、なんていうか、カウンター越しで好きなものをこう自分で、お寿司屋さんのようにネタを言って、その場でバッてあげてもらう、もう1本多分10円とか20円とかそういうお店がたくさんあったんですね。で、今はすごく多分日本全国にこう有名になったり、まあ多分いろんな地方でも串カツって多分それぞれ文化はあったと思うので、やっぱ今はおしゃれになってこう自分で揚げたりもできるよっていうレストランも多いと思うんですけれども、小さい頃はもっとなんか素朴なものというか、高級でもなく気軽に食べに行けるレストランでしたね。
たこ焼きと同じですね。
そうですね。同じですね。なんかちょっと、その串カツも私もちょっと自分が気になりまして調べると、まあいろんな諸説あるんですけれども、やっぱり一説には、やはり大阪が発祥っていうのが一番強くて、で、特にその大正から昭和初期ぐらいにこう、大阪に新世界という場所があるんですけれども、まあそこでこう、いろんな労働者の方が働くときに、まあすぐにこう食べれて安くてお腹いっぱいになれるものっていうので、作られたのが、まあ、串カツっていう一説があるようなんですね。
ああ、そうだったんですか。
はい。もう、こう、立ってすぐに、こう、パッて食べれる。で、その最初に出たのが、やはり牛肉の薄切りで、それを、こう、たっぷりの衣に、こう、つけて、パン粉つけて、揚げて食べるっていうのが、まあ、串カツの始まりです。
で、その、お家で作られたのもそういうスタイルですか？
お家で作ったのは、はい、そうですね。どちらか、牛肉をもちろん入れましたし、あとは、私がその、小さい時から行っていた串カツ屋さんも、すごくオリジナルな具材をたくさん作り出して、で、それをお家でも、作ったんですね。で、牛肉だけではなく、お野菜の方もちょっと私こだわりまして、ちくわあるじゃないですか、日本の。え、皆さんにもぜひやっていただきたいんですけど、アジアグロサリーに行けば売ってると思うんで、ちくわの中に、きゅうりを入れるんですね。で、もし、しそが手に入れば、きゅうりの周りにしそを巻いて、それをちくわの中に入れて、まあ、切って串カツすると、すごく美味しいんですよ。まあ、多分、ちくわきゅうりは食べたことあると思うんですけれども、そこにちょっとこう、しそが入ったり、それを串カツにすると、なんて言うんですかね、あっさりしていて、しその風味もあって、何もつけなくても、ソースも何もつけなくても美味しい一つになりますし。 あとはアスパラですとか、ホタテですとか、マーケットでね、白身のお魚も売っているので、結構そのあたりを串カツにして、今回、浅漬けとマヨネーズを混ぜて、ちょっとタルタルソースチックなものを作って、にしました。
なるほど。見かけだけですけど、そうやっていろんなものをこう、口に刺していくと、なんとなくこう、カバブみたいになってきますね。
そうですね。でももう何よりもその串カツを食べながら子供たちがテレビを見ながらも本当に爆笑していて、なんかそれが本当にロックダウン中の幸せでしたね。それを見ているのが。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。